ではご一緒に聖書を開きましょう。出エジプト記の第20章。出エジプト記の第20章になります。この箇所はエジプトから出たイスラエルが荒野を旅をしていく、その過程の中にあって神様から契約を与えられていく、そこの箇所になります。19章のところにちょっと前戻りますけれども、こうですね、19章の4節のところにこんな風に出てきます。神様の言葉です。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。という、こういう言葉が出てきます。つまり神様が導かれているところに今イスラエルは歩んでいるわけです。その歩みがこれからも神様につながる良いものであるときに、神様はなおもそこに素晴らしい歩みを用意し、神様がなさろうとすることをその通りそのまま実現しようと。いうふうに約束してくださっているわけですね。そのために民がどのような歩みをするべきなのか、神様に従って神様のもとにふさわしく歩むために民はどのような歩みをすべきなのか、それを定めているのが今日の10回と言われるところになります。20章のところから読んでいきましょう。20章の1節、それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他の神々があってはならない。っていうこのところから始まっていきます。これが第10回の1回目というふうに言われるところです。で、一回目は通常、他の神々があってはならないという部分を取り出して、これが一つ目の定めであるとされていきますけれども、このことには非常に重要な大前提があります。それは、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主であるということですね。ここまでこのようにしてことごとく導いてきた私というものが、あなた方の神主であるのだという、この経験に基づいた彼らが受け取ってきた真理ですね。そのことに基づいた上で、あなたには私の他に他の神々があってはならないのだというふうに言っていることです。ここに神様と人との関係が示されていきます。ここまで良くしたこのような神、あなた方に関わってきたこのような神は他にはないのだということですね。ですから当然彼らが他の神々を見つけてきて像を作ってそれを拝んで、ということはしてはならないことになります。第2回目は偶像を作ってはならないというものです。4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私は愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからである。とここには他の神々があってはならないということについて偶像を作ってはならないというふうに書いています。イスラエルのヤーウェの神は目に見えない神、何かの像になぞらえられるようなものではありません。 ましてやそのことを私の像を作るようにというようなお方でもありません。で、彼らが神のように感じるもの、思われるもの、また神話の中でのさまざまな登場するもの、それらをかたどって像を作ろうとするならば、それは他の神々を作ることになっていくわけですね。ですから1回目と合わせて偶像を作ってはならないというのは、真の神を真の神のまま、要するに自分たちの形に安易に利用して貶めて礼拝をすることなく、真の神を真の神のまま礼拝をしなさいということを表しています。7節もまたそれについてこう書かれています。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱えるものを罰せずに置かないということですね。このみだりに唱えるというのは、神ご自身の意向ということ、ご栄光ということを思ったときに、私たちは軽々しく神、神というふうに言うことはできないわけです。神というのは人を作った存在であり、その栄光の前に人は立つことを許されないものであり、神の皆を口にすることすら私たちは許されないほどのものであるということがあるわけですね。そんな私たちがもし仮に神様の名を呼び求めることができるとするならば、それは神様側からの憐れみがあり、恵みがあり、招きがあってのことになります。ですので、そういう神様の側からの憐れみということを軽んじて、あたかも私たちが対等に神と渡り合えるかのように、あるいは神を利用して自分の願い事を叶えることができるかのように、神の名をみだりに唱えてはならないのだというふうに言われています。さらに、8節のところが、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。で、ここには神様が決めたリズムというものがあるんだということが言われています。6日間働いて7日目を休まれ、それを聖なるものと宣言された。聖なるものというのは他のものと分けられたものという意味です。7日目は特別だという意味です。6日目までの歩みとは違うものだということを表しています。で、その違うのはどういう意味で違うのかというと、この日は神様のために取り分けられている日だという意味での違いです。日常的な関わりを私たちが続けていくその中にあって、6日間働くということは必要になってくることですけれども、7日目というのは神様の日として私たちが覚えて、それを特別により分けて、そして私たちが歩んでいくことになる。じゃあ7日目だって仕事をしなければ食べていけないじゃないかというふうな心配は無用だということもまた私たちは知っています。あのマナの降った経験から言ってですね、6日間で働きなさい。そして6日目には2日分集めなさい。それで7日目は十分にこと足りるのだから。いや、7日目にもう何か足りないんじゃないか、何か降っているのではないかと、野に出てみたものは何も見つけることができなかったということを私たちは見てきました。そのことを考えるときに、安息日というものを私たちは特別なものとして、神様の前により分けるということが必要になってくる。で、ここまで第1回から4回までのところがですね、神様との関係を表した戒めになります。神を神として礼拝すること。そしてその前に定められた、より分けられた特別な日を神様のために設けること。そのことが示されていました。では、次に進んでいきましょうか。5回目からは私たちの間の人間関係の戒めになっていきます。 第5回目は、あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしておられるうちで、あなたの弱いが長くなるためであると記されています。父、母を敬えっていうのは、どのようなところから来ている戒めなのでしょうか。父と母を敬えというのはですね、神様が人を育てていくときに、この父親と母親というものに責任を持って育てるようにと、その家族の形をデザインされたわけですね。で、育っていく子供というのは、この父と母の養いの中に育っていくことになるわけです。その父と母を敬うように。それは、神が私を育てるために、このように備えてくださった存在であるから、その神、父と母を敬うことが必要になってくるわけですね。まず神様が与えてくださった存在であるということを知ることが大事になってきます。私の父と私の母というのは、私を育てるために、私のために神様が与えてくださったものだということです。そして実際的に私を育てるという役割を担っている。で、育てるという役割というのは、どういうものを持って育てるかというと、愛情を持って育てるわけですね。神が愛情を持って民を導いたように。その中にはもちろん悪いことをしていれば、そこに対しての指導があったり、介入があったりということがあるわけですが、根本原則は愛から来ているわけです。だから愛を持って自分を育ててくれようとしているという。そのことを受け止めるように、そのことから出てくる敬いというものですね。感謝であり、尊敬であり、そういったものを自分のものとするようにというのが、ここに言われていることになります。6回目は、殺してはならないという非常にシンプルな戒めになります。なぜ殺してはならないのか。それは、人の命というものが神によって作られた、神の形に似せて作られた尊いものであるからですね。他の動物と区別されて、他の動植物と区別されて、あなたの殺してはならない、殺してはならないということが言われています。神様が一人の人をご自分の意図に従って、ご自分の息吹を持って形作られて、その存在に命を与えられたという厳粛な事実の中で、その人一人の命を人が奪うというですね、行動は取ってはならないのだと。そんなことは私たちの権威に許されていることではないし、それは神ご自身の権限の中にあることだということですね。第7回目は姦淫をしてはならないということが謳われています。この姦淫というのは、本来結婚の関係の中にあるべきものを結婚外の関係に持ち出すことの戒めになります。神様が最初の人を作りになった時に、その二人を結び合わせて、神が結び合わせたものとしての導きを備えてこられました。で、神様は男性と女性とが一人ずつ対になってその家庭を営んでいくことをその秩序として定められたわけです。それに反するもの、それを妨げるもの、それを脅かすものとしての姦淫というものについてここで戒められていきます。さらには第8回として、盗んではならないということがあります。なぜ盗んではならないのでしょうか。それは、自分のものと相手のものとの境界線をきちんと保つことの必要性を意味しています。私たちが自分のものを見間違えて、人のものをまで自分のものと錯覚するようなことをするならば、お互いの関係が成り立たなくなっていきます。お互いの関係は奪う、奪われるという関係になっていき、それを警戒するという関係になっていき、 それを見張り、またそれを罰するという関係になっていくでしょう。そういう争いに発展する関係になることが、この盗んではならないということのうちに隠されているわけですね。おおよそ全ての争いというふうに言ったらいいかどうかはわかりませんけれども、それは自分のものと人のものとの境界線というのを動かそう、相手の意に反して動かそうとすることから来るものです。大体相手を変えようとしたりです。相手のものを自分のものにしようとしたりですね。相手を自分の都合の良いように動かそうとしたりしたときに争いということが生じてくるわけですね。ですので、お互いの間の境界線ということがきちんと保たれていくことがどうしても必要になります。で、そのためには何かがどういうふうにか必要なのかというふうに言うと、まあもちろん私たちは自制心が必要だというふうなことはありますよね。ですけれども、同時に神様があなたに十分なものを与えているということの中に、人のものを盗まないということが出てくるわけです。ここまで出エジプトの歩みの中で、神様は民に水を飲ませ、マナを降らせ、うずらを与えて、良いもので満たして歩んできました。もちろんそれはその日その日にしか与えられなかったことでしたので、将来のことを思うともっととかですね、あの人の分も私のためにとかですね、思わなくもなかったことでしょうけれども、日ごとの必要は神様によって十分見つけ、養われてきた。その経験の中で、自分のものは自分のものであるという、その分で収めるようにという、そのことが今占められています。9回目ですけれども、偽りの証言をしてはならないというものです。で、この偽りの証言というものは何をこうダメにしていくかというとですね、お互いの関係、そして秩序、組織の成り立ちということを妨げていくことになっていくわけです。グループの中で偽りの証言が通っていくようになる。本当はそうでないことが、まことしやかに通っていくようになりますと、秩序というものが保たれなくなるわけですね。で、悪いことをしていた方がですね、それがバレなければ得だということが横行していくようになります。そうしますと、いかにうまくやっていくのかということの方に人々の関心が向いていって、そして組織の中に、グループの中に、利用する側と利用される側とが生まれてくるわけですね。奪われる側と奪う側というのが起こってきます。そういうふうにしてお互いの間に断絶が生じてくる。で、神様が人間をお作りになった時に、お互いにふさわしい助け手としてお作りになったということがあるわけです。で、お互いにふさわしい助け手についてですね、お互いにふさわしい助け手は偽りの証言はしないわけですよね。真実を持って関わっていくことになるわけです。で、その真反対のことになってしまって、それが結果的にお互いにふさわしい助け手をですね、お互いにふさわしくない、競い手というふうに言ったらいいでしょうかね。お互いに競合関係に人々が陥っていく、その元になっていくことになります。第10回目ですけれども、隣人の家を欲しがってはならないというふうに書かれています。17節のところですね。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち、隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。自分のもので満足をするようにということですし、人のものは人のものとして尊重するんだということが、ここに記されていきます。で、このようにして、10戒が与えられたわけです。で、民はこれを守るようにと。そしてその時に神はあなた方に約束している素晴らしいものをなお惜しみなく与え、さらに豊かに増し加えようと。あなた方は私の宝の民なのだというふうに言われているんですね。で、この10戒というのが、いや、なかなか守るのが難しいなというふうな、ルールブックのようにして思われると、 まあ、確かにそれを完全な形で守るというのは難しいことであろうことは容易に推測できます。ただこの事細かにですね、守れているか守れていないかということよりも、私たちがここでまず覚えたいことはですね、神様がこういうふうにして定められたルールというのは、まず神様の秩序というものを提示しているんだということを覚えていただきたいと思うんです。神様の秩序というものですね。特に創世記の初めのところに、世の成り立ちや人の成り立ちということが書かれてきました。最初の家族たちの姿が出てきました。それがだんだん罪によって混乱をしてくる姿も見てきました。そういう中で神の秩序というものが本来どういうものであるのか、そしてそれがどう保たれていくべきなのかということが示されている。そう理解をしていただきたいと思います。ですから完全な神の秩序のうちではこれを守ることは、わけないことというか、たやすいことというか、いや、おそらく守る守らないということを考えなくても、おのずからこういうふうになっている歩みであろうと思われます。ただ罪の性質が私たちのうちに入り、私たちが日々の葛藤の中で歩んでいく中にあっては、この神の秩序というものが損なわれていく現実と対抗していかなければいけないわけですね。放っておけば私たちのうちにある、あるいは私たちが持っている神の秩序っていうのが損なわれていく状況の中にあって、私たちはそれを対抗していかなければいけない。で、そのために神との人との関係を守るものとして私たちに与えられている。特にこういう事柄が私たちと神との関係を損なっていくんだということを覚えて、そのことに、こう、誘惑に、そのことの危険性に立ち向かって、そこを守るようにというふうに言われているのが、この実感になります。ですから、私の他にあなた方には神々があってはならないのだというふうに言われたときに、本来は、こんなにも素晴らしい神様が私に関わって導いてくださっているのだから、私にはこの神以外にはないと。ごく自然な応答として、そんなことを意識しなくても、守ろうとしなくても、それは当たり前のことだというふうになっていくわけですけれども、ところが私たちの心の内の中にある自分自身をあまりにも大切にしようとする思いとかですね、あるいは目に見えない神様を信じることがなかなか難しい思いとか、そういったものはもっと身近なところにある頼りになるものを神以上に信頼をしたり、あるいは像を作って、その何か形のありがたさに、形式のこのやっていることの実感のゆえに神様を感じたいと思ったり、あるいは神様の名を乱れに唱えて安易に神様神様と言って気休めにしようとしたりということが起こってくるわけですよね。で、そのことについての、戒め、その危険性を排除するための、その危険に気づくための、そういう自分の中の傾向を戒めるためのものとして、この十戒が与えられていることになります。さらに続いて、それが私たちとお互いの間の関係を守るためにも用いられていくことです。あなたの父と母を敬えというところから始まる6つの項目ですね。それは私たちの間にある非常に基本的な関係を示しています。もし神様が最初の人間を作られた、お互いふさわしい助け手でというふうなことが今もなおその通りそのままの形で実現をしているならば、別に殺すことなんか誰もないわけですし、勧誘をすることもないわけです。ので、こんな決まりがあっても別にそんなことをこういちいち言わなくたって当たり前のことだというふうになるわけですけれども、私たちのうちにある罪の性質が人との人との関係を損なっていってしまうものであるという側面ですね。もちろん今もなお私たちはお互いにふさわしい助け手として関わり合い、ケアをし合うという部分があるわけですけれども、それと同時に その同じ私たちの歩みが人を傷つけたり、人を奪ったり、人と争ったりということをするわけです。で、そういう私たちにとって、ごく基本的な事柄として覚えておき、その事柄が私たちを大きな災いから、また大きな人間関係のトラブルから守ってくれるというものとして、父と母を敬え、殺してはならない、寛容してはならない、盗んではならないと、偽りの証言をしてはならない、欲しがってはならないというふうに続いていくわけです。で、そのことによって相手が誰であるというふうに尊重するのか、神が作られた一人の尊い人であるという、それは私自身もそうであるし、この人もそうであるという対等な関係になるわけですね。私たちが人を利用しようとするときには、この人は私よりも力がないから使えるとかですね。この人は私よりもこれを持っているから、私がそこからどうやって引き出そうかとかですね。そういうふうにして、お互いの優劣の中で、その人の力関係を引いたり押したりしてみようとするわけですけれども、相手を神様からの与えられている尊い人物である。それは私のためにふさわしい助け手として置かれた人物であるというふうに考えたときに、そこに生まれてくる関係というのが、尊いプラスの方の関係が築かれていくようになっていくわけですね。そして境界線をはっきりと引いておいて、自分の分は自分の分である、相手の分は相手の分であるということを意識しながら関わっていくことの中に、お互いのふさわしい関係が守られていくということが出てきます。で、そのようにして神様は人々に歩んでほしいと、神の民としての歩みをこれから導かれてほしいと。で、それはエジプトから出てアラノを旅して、約束の地に入っていって、これから神の民としてなお繁栄発展していくときに、いつも動くことのない基本的な彼らの歩みとして、いつも立ち返るべきものとして彼らのもとに守っていてほしい、そのことを思って神はこれを定められていったわけですね。この実戒というのは、神様の民に対する愛の証であるというふうに言うことができるでしょう。というのは、神様はご自分がもともと民のために作られ備えられた最も良きものを民にその通りに受け取ってほしいと願っているわけです。お互いの間を傷つけ合ったり、神との関係を損なったりして、その痛ましい悲しい出来事の中に埋もれていってほしくないと願っているわけですね。神様は私たちに最も良い歩みを私たちのためにしてほしいと願っているわけです。で、それはですね、私たちはこのルールを神様にいかに従順であるかのテストというふうにして見るので、非常に窮屈なものに思え、あるいはそのテストに合格できなそうな自分を恥じて神の前から逃げ隠れすることが多くなるわけですね。で、神様はこの実戒をもって私たちがどれくらい神に従順であり素晴らしい歩みをしているかのテストをしている10個の項目なんだというふうに考えたらですね、1項目10点満点でつけてみて、その10点かける10点で、10項目で100点満点で何点だろうか、7割だったら合格だろうか、6割だったらどうだろうか、みたいな話ですとね。私たちは神様を裁判官として見るようになり、私たちはいつもチェックされる側として身を正さなければいけなくなるわけです。が、これは、私たちに対して与えられた愛の証であり、これはプレゼントなんだということを覚えておいていただきたい。私たちが最も良い歩みを私たちが手にすることができるように、神様が守るべきところ、安全であるところを指し示し、危険であるところ、誘惑があるところを指し示して、このことの中で神様がもともとあなたのために備えられた良いものをその通りそのまま受け取ってください、そしてその中に私の宝の民としての歩みが十分に良いものとして実現していくように、そのことを願って 備えられていったものになるわけですね。で、私たちはそのことを覚えていたいと思うんです。で、そのことは、この出エジプト記の中にある何々をしてはならないという十戒だけにとどまらず、新約聖書の中に行っても、こうしなさい、こういうふうに歩みなさい、私たちの関係はこういうものであるのだよ、神様の前にはこう歩みなさいというふうに言われていること、一つ一つについても、そういうふうに理解をしていただきたいと思うんですね。神様が私たちに神の民として歩むならば本当に良い歩みなのだという、その良い歩みをその通りそのまま受け取ってもらいたいということの願いの中に進められていること、教えられていることですので、ここに神様の思いを感じ取ってですね、私たちが日常生活の中に、あ、これはというふうに気がつかされるとき、この戒めということが心に浮かんで、ああ、私は今というふうに気づかされるとき、そのところでふさわしく神に立ち返るものでありたいと願います。しばらく黙祷をいたしましょう。